だんだん暑くなってきましたが大丈夫ですか？いや、私が大丈夫じゃないんですね。私は暑いのは弱いんですけど、今日初めて来てくださった方がいらっしゃるので、皆さんで歓迎したいと思います。溝井清さん、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。司会をしてくださっている溝井純子さんのお父さんでいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。YouTube で今日も礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様はそこにいてくださることを感謝します。今日兄健先生は、平バプテスト教会、私たちに一番近い隣の教会です。そこちょっと行ったところ、ちょっと左に入るとちょっとそこにあります、はい、バプテスト教会。皆さんのためにも祈りましょうね。5月になって突然、牧師先生、突然ではないんですけども、病と闘っておられて、2年ちょっと奉仕されたんですけれども、天に召されていきました。短い期間に本当にたくさんの人々が影響された優れた牧師先生でした。今牧師はいなくなっていますので、バプテスト教会は市内のいろんな牧師が手分けして協力して日曜日にメッセージをするようになっています。まあ、神様が優れた器を使わせてくださるように祈っていきましょう。はい、さて今日もヨハネの福音書からご一緒にイエス様が今日語っていてくださるメッセージを聞き取っていきたいと思います。イエス様は目に見えませんけれども生きておられる神様です。時々人によっては目に見えないものは信じないっていう人がいるようですけれども、それはよく考えてみると、目に見えないから信じないってことはありえないわけです。私たちみんな目に見えないものを信じて生きてるんですよ。まあ、よく空気のことが問い沙汰されますけれども、空気どころじゃなくて私たち、まあ、特に結婚している、一緒に家族と一緒に住んでいる人たちは、その目に見えないつながりがあると思うから一緒にいるんでしょ。いや、つながりなんて、赤い糸なんて見えるわけないじゃないですか。サラリーマン川柳で僕も一番最初にショックを受けたのが赤い糸、やがて二人はコードレスっていう本当は泣かなきゃいけないんですけども、見事に言ったなと思ってですねいや、僕は日本人はすごいなと思いました。あの時、日本人の言葉の能力はすごい。スラビキ兄弟はアプリで翻訳を見ながらで、こういうこと言われると翻訳機能が泣くんだろうと思うんですけどでも私たちは見えないけれども絆があるということを知っていて一緒にいるんですよ。絆証明、そんなことしなくていいんですよ。できないんです。言ってみれば私たち人間はみんな信仰があるから生きてるわけです。神様を信じるだけではない、お互いも信じてるんです。カウンセリングの勉強をさせていただいた時ね、先生が言ってました。これから結婚しようとする人に、女性にね、あなたは彼に愛されてると思いますか？もちろんですって目がハートになれながら答える3年経ってあなたは旦那に愛されてると思います？はい、愛されてると思います。10年経ってあなたは旦那に愛されてると思いますか？愛されてませんと言うそうです。カウンセリングの先生の言うことですから、話半分ぐらいで聞いといてください。皆さんの中にはちゃ と愛が分かっている、信じているだけではなくて分かっている人たちもたくさんいらっしゃるはずです。まあ、目に見えないもの、実はそれが大事なんだ。聖書は目に見えないものが永遠だって言うんです。目に見えないものは死なないんですよ。見えるものは死んでいくんです。形あるものは全て崩れるっていうか滅びると、まあ、それを熱力学の第二法則という人がいますが、それは正確に言うと違うんですよね。科学者の方います、この熱力学の第二法則。それはエネルギーは必ず減少していくっていう法則なんです。永遠に続くエネルギーはないんです。目に見えるものは必ず弱くなる。あ、いらっしゃって、熱力学の第二法則大丈夫でしたか。はい、すみません。私たちは目に見えるものが衰えていく中で、衰えない目に見えないものがあって、その目に見えないものが自分なんだってね。目に見えない全てじゃないですよ。目に見えない自分、自分の本当の自分とね、目に見えないものなんだ。で、その目に見えない自分が本当はどんな存在なのかということをはっきり分かると、本当に自分らしく生きていくことができます。ところが目に見える部分で自分は何ができるのかとか、自分の夢はどうやったら実現できるのかとかっていうところに焦点を当ててしまうと狂っていくんです。突き詰めていくと、それ自分が全てになるんです。究極の自己中心の世界にたどり着くようになってるんです。聖書を通して神様は目に見えない私という人間が本当はどんな存在なのかを語ってくれていて、その自分を生きるということは自分を中心にした生き方ではないんだ。誰かのために生きることこそ本当に自分が満たされる人生なんだということを教えてくれるんです。キリスト教会と呼ばれる中でも、自分のあなたの夢は必ず実現しますっていう教会がたくさんあるんですよ。特にアメリカでは多いみたいです。あなたの夢は実現する、あなたの夢をいつも語り続けなさい、肯定的に言い続けなさい、そうすれば夢は必ず実現する。皆さん、神様は良いお方です。ちゃんと備えてくださいます。私の自動車見てください。メルセデスベンツの C500 とか、最高級車、そういうふうに言われると人は誤解していくんですよ。神様はお金や物があることが自分の夢の実現だとしたら、そんなんだったら神様いりません。神様が言っておられるのは、本当に人間が生き生きと生きていくのはあなたの関わる人が生き生きと生きていくことによってはっきりするんだって。だからイエス様は言われる、私が来たのは人に仕えられるためではなく人に仕えるためだと。あなた方の中で偉くなりたいと思うものは人のしもべになりなさい。これは紛れもない神様からの言葉なんですよ。でも世の中は全部違う方向に行くんです。でそんな中でこういうことを言うと時には浮いてしまうんですね。でも浮いても大丈夫です。出る杭は打たれるっていう日本のことわざがある。これもカウンセリングで習ったんです。出すぎる杭は打たれもせずって言うんだそうです。ちょっとしか出ないと打たれるけど、思いっきり出てしまったら打たれないっていう、本当かどうか分かりませんけど、心配しなくていいんです。打たれても滅びないのがイエス様についていく者たちなんです。 だから今日もイエス様が語ってくださる言葉をしっかりと受け取っていきたいんです。今日もまた難しいなと思う聖書の箇所なんですが、イエス様が助けてくださいますようにお祈りします。天のお父様、すでにあなたが働いていてくださることを感謝します。どうか私たちの霊を解き放ってください。邪魔しようとするさまざまな目に見えない力をあなたが退けてくださって、私たちがあなたの御声を聞き、あなたに従っていくことができますように。主イエス様、日本中で何千もの教会と呼ばれるところで同じ時間に礼拝会が持たれていることを感謝します。あなたの皆が崇められて、あなたの御心が伝えられて、人々がもっとあなたに引き寄せられ、あなたを愛し従っていくものとなりますように。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書10章を見てきました。ヨハネの福音書10章は実は驚くべき箇所なんです。そしてヨハネの福音書10章はもうイエス様が十字架にかけられるのが近くなっている時期なんです。ユダヤ人の指導者たち、ユダヤ人のリーダーたちはとにかくイエス様を殺そうとしました。それはユダヤ人のリーダーたちが間違ったメシアのイメージを持っていたからです。メシア、ユダヤ人を救うために来てくれる神様から使わされた聖者、その人は必ず来る。しかし何百年か時間が経っていくと、言い伝えられていくことがだんだん変わっていきます。伝言ゲームっていうのがありますよね。こう10人ぐらい耳元で囁いて、最初の人から10人目になると全然違ったストーリーになるという、そういうことがユダヤ人の中にも起こりました。時が満ちて神様はご自分の一人子イエス様を人間として世に使わせてくださいました。それはイエス様です。イエス・キリスト様です。イエス様は今も生きておられます。しかしこの時代、目に見える形で来てくださったイエス様をユダヤ人の指導者たちは訳がわからないぐらいに殺したいと思うまでに憎みました。いつの時代もそうなんですけれども、いつの時代も二つのものが分かれているんです。いろんな見方でその二つを表現することができます。善と悪とか、正しい人悪い人とか、いろんな見方ができますが、聖書は時々光と闇と言っています。闇の中に光が輝いた。闇は存在しますか？はい、存在しますか？存在するように見えるんです。光っていうのは今の科学で言うと粒子なんだそうです。そうですか？あ、なんかそんなふうに聞いたことあります、はい、目に見えない粒だって光が、分かってるの分かんないの話です。闇は粒子だって話じゃないですよね。闇は光がないことなんです。闇があるように見えるんです。でも闇っていうのは光がないことなんです。だけど聖書は言うんです、光と闇とは区別されるって。本当のところは神様はご存知、私なんかには分かりません。もしかしたら闇が存在するのかもしれない。ブラックホールと言われるものは必ず存在、もう存在していることは事実だと言われています。でブラックホールっていうのは重力がものすごくて光でさえも吸い込んでしまう。あ、やっぱり光は粒子なんだなっていうわけですけれども、それは目に見えるっていうか私たちの目で観測できる光の話であって、聖書は神様が光だと言っておられますから、神様を吸い込めるなんてのはどこにもないです。 言ってみれば私たちが目にしている世界は全部繁栄なんですよ。型なんです。現実は天にあると、本物は天にあると聖書は言います。しかしその私たちが何とか自分の理解に全部収まることはできなくても、何とかこう、まあ、判断できる目に見える世界の中で光と闇が存在するように思えますが、その違いが今ますますはっきりしていくように私には思えています。もうこれほどはっきりと光と闇が変わってきた。30年前、ほんの30年前、そんなにはっきりしていなかったんですが、私はその頃すでに言ってたんですね。これからは二極化がもっと進みますって、そう神様から言われていたので申し上げていました。今は進んで進んですごいですよ、二極化。先週は大阪で通訳をしていました。大阪でメッセージをした先生はウガンダの牧師で、オンラインで画面に出てメッセージをしました。画面にいる人の声を通訳するのは辛いんです、ね、泣き言言ってごめんなさい、文句言ってるわけじゃないんですけどね、難しいんです。その中で今のウガンダの状況を説明していました。全部を言うことはしません。ウガンダは大変な状況です。何度も大変なところを通りました。皆さんウガンダのために祈ってください。今ウガンダでは世界でおそらく唯一ではないかと思いますけれども、国会で同性愛 LGBTQ は法律に違反するという条例を批准したんです。今ヨーロッパ、アメリカ、日本もそれについていこうとしています。同性愛 LGBTQ は認めなきゃいけない権利なんだ、当然の権利なんだって世界中がその方向に行っているのに、ウガンダはそれは法律に違反するって決めたんです。私は立派だと思います。ところがそれを決めたらアメリカ、ヨーロッパの国々、オランダ、ノルウェー、デンマーク、こぞってウガンダに経済制裁を加えてるんです。皆さん知ってますよね、同性愛の方とか LGBTQ とかいろんな呼び方がされますけれども、神様の前にどんな人間も同じ価値を持ってるんです。それは間違いがありません。神様の前にはどんな人も人間である以上価値は同じなんです。だからといって人間がやること全部が神様の前に尊いのではありません。それも間違いがないことです。神様は殺すな、盗むな、裁判所で嘘の証言をするなと言ってますよ。ところが神様は同じように言っている。自然の欲望を変えて、女性が女性に、男性が男性に心を燃やしてはならない、そのことだけが今取り上げられて、そんなことを言う聖書はとんでもないという声がどんどん強くなってるんですけど、そういう人たちの数は圧倒的少数なんですよ。圧倒的少数の人たちが国の法律を作るように動いてんです。どうやってそれが可能なのか私には分かりませんが、それは現実として起こっているんです。いいですか皆さん、私にとって民主主義なんて存在しないんですよ、ね、民主主義の基本は多数決って言われてるんですよ。なんで少数派が法律を決めて教会の中で同性愛は罪ですって言ったら逮捕されるんですか。私は何を言いたい、闇が強くなってるんです。悪が強くなってるんです今の時代。私は何度かここで、まあね、 教会のメッセージの中では政治とセックスの話はするなって言われてるのに、まずはセックスに関することを言っちゃいますね。で、政治の話をします。20年ぐらい前に世界経済フォーラム、ワールドエコノミックフォーラム、 WEF というのが一人のドイツ人によって始められました。スイスのダボスという町で毎年開かれているんです。1月に。20年の間に今や世界中の190ぐらいの国の代表が参加する集まりになっているんです。本当はプライベートな世界的な権威は何にもないものなはずなのに、その世界経済フォーラムで語られることが世界の流れにずっとなってきてるんです。私たちの知らないところで。世界経済フォーラムはどうやって世界の経済を良くするかみたいな形で始まったと言われてるんですけれども、そこで世界の流れが決められてるんです。最新のニュース、その世界経済フォーラムで今何を言い始めているか、皆さんいいですか。世界経済フォーラムで言われたこと、みんなが同意したと言われることは世界の流れになってきてるんですよ。最近のニュース、もうどこのテレビ局でも放送報道していないニュースを皆さんに、この私が今のは冗談ですからあんまり気にしないです、ね、お話します。いいですか。世界経済フォーラムのリーダーはクラウス・シュワーブというドイツ人です。クラウス・シュワーブの一番のアドバイザー、その人が言い出しました。聖書を AI 人工知能によって翻訳し直す方がいい。AI によって、人工知能によって翻訳された聖書が宗教のいろんな経典にとって変われば、世界は正しい宗教を得ることができるであろう、ね、信じられないようなことが公に頭のいい人が言っていることとして伝えられ始めたのです。私いつまで生きられるか分かんないので今言っときます。皆さん、 AI が翻訳した聖書読まないでください。買うか買わないからあなたの自由ですけど、読んではいけません。それはあなたの自由ではないです。クリスチャンは読まないでください。きっとそういうものが出たら世界中で称賛されます。素晴らしい正確な翻訳だと言われるようになります。その聖書を使う教会が出始めるでしょう。しかし誰がそんなことを言い始めたかを忘れてはなりません。神様を信じるのではなくて、自分たちの思い通りに世界を全部支配してしまおうと考えて計画を進めている人たちが、正しい翻訳をする聖書、翻訳された聖書は正しい宗教を作るだろう。聖書の中にはやがて世界は一つになり、反キリストが世界を支配する、反キリストは自分が神だ、自分を礼拝しろというようになる、礼拝しない者は殺されると書いてあります。この体の命惜しいと思ったら、その時に礼拝するでしょう。冒頭に言いました、本当の私は体ではないんです。目に見えない自分なんです。それがはっきり分かっていたら、私たちは騙されなくて済むんです。イエス様はヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在されたと言っておられる。聖書には名前は出てこないんですが、ここはペレヤという名前の町であるということが学者の間では同意されています。 イエス様を殺そうとする人たちにイエス様は丁寧に関わって答えを出し、言葉を語りながら、時が来たので、そういうユダヤ人たちが殺そうとしているところから退いて、ヨルダンの向こう側、ペレアという場所、おそらくそこに行きました。そこではヨハネが初めにバプテスマを授けていたところだと聖書が言っています。ヨハネはそこで異様な格好をした人として現れました。皆さん、バプテスマのヨハネって言うと何かイメージするものがありますか？私は日中学校のせいでバプテスマのヨハネ、長髪、長いひげ、黒い毛皮の衣で肩半分出てる、でここに紐で結んである、そのイメージがちらついていたんです。どこにそんなこと書いてあるんだろうなって。ラクダの毛皮を着ていたと。ラクダの毛って長くないですよ。黒くもないです、はい、もしかしたらデイビークロケットのような形だったかもしれないですね。誰もわかんないですよ。だから作って着ていたものが毛皮だったっていう。今だわね、毛皮のジャンパーなんてかっこいいですよね、はい、私も欲しいと思います。別に買わないでくださいね、はい、そういう格好だけではなく、ヨハネが語った言葉は強烈でした。そしてヨハネは言葉を語るだけではなくて、悔い改めなさい、あなた方の考え方を変え、行動を変えなさい、考え方は神様に合わせなさい、行動は神様に喜ばれるものにしなさい、偽善はするな、不正なことはするな、神様が言っておられる言葉、聖書を通して語っておられる言葉に従えと言い、先生助けてくださいっていう人たちを洗礼授けました。バプテスマだから、バプテスマのヨハネと言われました。そこにイエス様が行かれたんです。イエス様はバプテスマのヨハネ、この時点ではバプテスマのヨハネは首を切られて死んでるんです。時の支配者だったヘロデが自分の愛人の娘に約束してしまった手前、言葉を聞き返すことができず、その娘が踊りを踊って喜ばせてくれたので、何でもやる、国の半分でもやる、男って全部一緒にしちゃダメですね。中にはバカな男がいるもんです。国の半分でもやる、若い娘にうつつを抜かして、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せて持ってきてください、その娘が言った。なんでそんなこと言ってるの？お母さんからそそのかされた。母親は恐るべし。あ、すいません、私ね、こんなところで思い出します。先月は母の日も教会でちゃんと修法にも書きませんでした。申し訳ございません。今日は父の日も書きませんでした。すみません。だからといってお母さんどうでもいいと思ってるわけじゃないので、誤解しないでください。お父さんたち、お母さんたち、本当にご苦労様です。ありがとうございます。私もそうですけどね、はい、母親にそそのかされて、バプテスマのヨハネの首は切られたのです。そしてお盆に乗せて運ばれてしまいました。そこにイエス様が行かれた。イエス様の心の思いの中には必ずいろんな理由があったでしょう。私にはよくわかりません。しかしイエス様がもうしばらくすると杉越の祭りがやってきて、その時には十字架につけられるということをイエス様は知っておられました。でその中でペレアに来た。そこに滞在された。そこの人たちは言った。多くの人がイエス様のところに来て言った。 ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がヨハネがこの方について話したことは皆真実であると言った。ユダヤエルサレムではイエス様を殺そうとする人たちがいつも詰め寄ってきていた。このペレアではイエス様のところに多くの人が来て、ヨハネが語った言葉は本当だったと言った。光と闇の区別、闇はどんどん強くなっていきます。残念ながら私たちはこの世界がだんだん良くなると思うことはできません。私は思っていません。どんどん悪くなるだろうと思います。日本もそうです。生活するのが大変になってきました。これから良くなるような兆しも見えません。よくしようと思ったらできるんだろうと思います。経済的にもいろんな意味で。でもリーダーが悪いとよくならないですね。リーダーがなりふり構わずよくしようと思ったらできるはずなんです。20年前アイスランド、私もアイスランドに行ってきましたけど、アイスランドは小さな国ですが豊かでした。でも20年近く前、15、6年前、アイスランドは破綻する一歩手前でした。もうこの国がダメになるだろうと思った。みんながそう思った。ところが首相がテレビで臨時放送をしたそうです。私たちの国は破綻の一歩手前です。その国がみんなで力を合わせて持ち直して、今経済力割合的には日本の2倍近い経済力を持っています。人間にはいろんなことができるんです。全てはできませんが、やろうと思ったらいろんなことができるんです。その当時アイスランドの通貨クローネが暴落しました。それをアイスランド人はテコにしたんです。輸出を始めたんです。いろんなミネラル鉱物があります。そして火山帯にあって、もう温泉がすごい、地熱を利用して発電を始め、輸入をできるだけ削減しました。今の日本も円安です。それをチャンスにすることはできる、まあ、いろんな可能性がありますが、そういう話をするために今日集まってるんじゃなくて、私たちは悪がどんどん強くなっていく時代にもすでに入っています。だから何をするべきなのか、光を知ることです。光であられるイエス様を知り、そしてイエス様によって私たちが光として生きていくことです。イエス様が言っておられる、あなた方は世界の光です。皆さん、あなたは世界の光ですよ。大丈夫ですか？世界の光、何したらいいんですか？照らす、どうやって照らしますか？平成にはテラスっていうお店があります。はい、意味が違います。どうやったら光を照らすんですか？山の上に行って、私は光よって言うんでしょうか？救急車が来ます。はい、見本を示す、いいですね。どんな見本を示したらいいでしょうか？イエス様はバプテスマのヨハネのことを、彼は燃えて輝く明かりであったと明かしされました。イエス様が証言したんです。バプテスマのヨハネは燃えて輝く明かりであった。バプテスマのヨハネは奇跡は何一つしなかったと人々が言ったんです。 ところが彼がこの方について話したことは皆真実であった。それも人々はしっかり受け止めていたんです。私たちは世界の光とかイエス様のことを証しするとかいうときに、知らないで気がつかないで何か大きなこと、人に目立つことを考えてしまう傾向にあるように私は思っていますが、どうですか？今キリスト教会、その中で話題になるのは印や不思議、奇跡が起こっているところです。神様が印と不思議をしてくださるのは素晴らしい。病が癒されてほしいです。奇跡が起こってほしいです。私は奇跡を信じます、歌いました。しかしそれが大事なのではない。そうだとしたらほとんどのクリスチャンはダメになります。印も奇跡も不思議も何のためにあるのか、それはイエス様が本当のお方だと人が知るためです。だからイエス様は、私を信じなければ私の技を信じなさいと言われました。バプテスマのヨハネは私たちの模範です。私たちは他の人の模範になりましょう。どんな意味で？ここに答えがあります。イエス様について本当のことを語る、イエス様について真実を語る。間違ったイエス様ではありません。今回の大阪の授業でウガンダのその亀瀬先生が、今の時代人々は自分たちのイエス様イメージを作り出したと語りました。そのイエス様イメージってどんなものか。イエス様は優しい。イエス様はもう罪とか何とかどうでもいい。もう罪人でも人間は大丈夫。罪のことは話をしない。つまり私たちの都合に合わせたイエス様イメージを作り出して、そのイエス様を拝もうとしてるんですと亀瀬先生は言いました。
なるほど。
でもそれはイエス様についての真実ではありません。罪がどうでもよかったら十字架なんてなかったんです。ヨハネがイエス様について語ったことは全部真実だったと人々が証しました。どうか私たちが、あなたが、私がイエス様について語ることが全部真実でありますように。そのために私たちはイエス様を知るのです。もっとよく知る必要があるのです。私が考えている、いつの間にか思っていたイエス様が本当かどうか、聖書に従って、そしてご聖霊の神様によって私たちを教えていただいてチェックしなければなりません。イエス様は神様です。イエス様は神様の一人子です。イエス様は生きておられます。イエス様は何でも知っておられる。そしてイエス様は王の王です。主の主です。やがて人間、全ての人間の目に見える形でこの地上に帰ってこられます。その時には言い訳はできません。その時にはもう私が間違っていましたと言っても遅いかもしれません。目に見えない今、信じる。イエス様こそ誠の神様であることを信じること、それが神様の御業だとイエス様ご自身が言われた。聖書に従っていきましょう。どんなに不完全な翻訳であっても、今私たちが手にしている聖書を AI 版聖書に取り替えることがありませんように。 AI だからええんじゃないの？ありません。AI は愛でもありません。 AI は機械です。気をつけましょう。イエス様を求めましょう。で、聖書によってイエス様をもっと知りましょう。一人だけではわからない。 一人でいては分かんないです。みんなで集まり、イエス様を礼拝し、賛美の歌の中で精一杯イエス様に集中し、そして祈りの中でイエス様を呼び続け、御言葉を通してイエス様を知ることを求めていく。私たちがそのように光となって、人々にイエス様が本当にどんなお方かを一つでいいですから語ることができたら、それはあなたの光なのです。あなたの証なのです。それ以上は求めなくていい。そしてイエス様を求めて生きていくならば、もう一つわかるでしょう。さらにもう一つわかるでしょう。いいですか、イエス様についての説明はしなくていいんです。あなたが体験した知っているイエス様、あなたがこれがイエス様あなたなんですねと神様の恵みによって体験させてもらったこと、それを人に伝えるのが伝道であり証です。私の頭の中で考えて分かったと思っているイエス様ではなくて、御言葉を通して祈りの中で、集まりの中で、他の人の体験談を通して知らされたイエス様が私にとって本当のイエス様だということを伝えていく時が、もうすでにずっと続いています。これから私たちももっとしていきましょう。ただ自分がイエス様を信じているだけではない、本当のイエス様を人に知ってもらうことができますように、機会を与えてくださいと祈りましょう。イエス様がペレアに行った時、ヨハネの証があって、その証が本当だったことが、イエス様ご自身が来られたことによってはっきりしました。人々が本当にイエス様がどんなお方かを知るのは、私が伝えるからではありません。イエス様が来てくださるからです。私が人に伝えたら、それを祈り求めましょう。イエス様、どうぞあなたがご自身を表してください。私たちのうちにイエス様、あなたのご臨在を表してください。今日もこの次も、私たちがクリスチャンとして集まるところ、2人でも3人でも集まるところ、イエス様、どうぞあなたが生きておられることを表してくださいと求めていきましょう。この町にそれが表されますように、そして多くの人々がイエス様を信じますようにお祈りします。天皇父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。主イエス様、おーイエス様、あなたの御名を呼びます。イエス様、ご自身を表してください。私たちのうちにご自身を表してください。主よ、あなたなしに私たちは滅びるばかりです。あなたが救い主であられますイエス様、おお、どうぞ心に触れてください。イエス様、あなたの御名を呼びます。この日本を憐れんでくださる主よ、天皇夫妻をお救いください。主よ、どうぞ首相や大臣たち、この国を滅びに向かわせているとしか思えないような政治家たちを憐れみ、あなたのご慈愛によって悔い改めに至らせてください。福島県知事内堀正夫さん、県議会の議員の皆さん、行政の皆さん、いわき市長内田博之さん、市会議員の皆さん、行政の皆さん、神様、どうぞあなたのご慈愛によって本当の悔い改め、本当の人間らしさに立ち返らせてください。この国があなたの憐れみによって、あなたの義が支配するところに変えられていきますように、そのために教会を目覚めさせてください。神様、私たちをお守りください。惑わされることがありませんよ。偽りの聖書から守ってください。真理であられるイエス様、癒しをなさってください。救いをなさってください。ひたすらあなたの皆を呼びます。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。
you.